それが赤シャツの差し金だよ。俺と赤シャツとは今までの雪がかり上、到底両立しない人間だが、君の方は今の通り置いても害にならないと思ってるんだ。俺だって赤シャツと両立するものか。害にならないと思うなんて生意気だ。君はあまり単純すぎるから、置いたってどうでもごまかされると考えてるのさ。なお悪いや、誰が両立してやるものか。それに、先だって古賀が去ってから、まだ後任が事故のために到着しないだろう。その上に君と僕を同時に追い出しちゃ、生徒の時間に空きができて、授業に差し支えるからな。それじゃ、俺を愛の楔に一石伺わせる気なんだな。こんちくしょう、誰がその手に乗るものか。あくる日、俺は学校へ出て、校長室へ入って、談判を始めた。なんで私に辞表を出せと言わないんですか。へ?と、タヌキはあっけに取られている。堀田には出せ、私には出さないでいいという方がありますか。それは学校の方の都合で、その都合が間違ってます。私が出さなくって済むなら堀田だって出す必要はないでしょう。その辺は説明ができかねますが、堀田君は去られてもやむを得んのですが、あなたは辞表をお出しになる必要を認めませんから。なるほど、タヌキだ。要領を得ないことばかり並べて、しかも落ち着き払ってる。俺はしようがないから、それじゃあ私も辞表を出しましょう。堀田君一人辞職させて、私が案官としてとどまっていられると思っていらっしゃるかもしれないが、私にはそんな不人情なことはできません。それは困る。堀田も去り、あなたも去ったら、学校の数学の授業がまるでできなくなってしまうから、できなくなっても私の知ったことじゃありません。君、そうわがままを言うものじゃない。少しは学校の事情も察してくれなくっちゃ困る。それに、来てから一月経つか経たないのに辞職したというと、君の将来の履歴に関係するから、その辺も少しは考えたらいいでしょう。履歴なんか構うもんですか。履歴より義理が大切です。そりゃごもっとも。君の言うところはいちいちごもっともだが、私の言う方も少しは察してください。君がぜひ辞職するというなら、辞職されてもいいから、代わりのあるまでどうかやってもらいたい。とにかくうちでもういっぺん考え直してみてください。考え直すって、直しようのない明々白々たる理由だが、タヌキが青くなったり赤くなったりして、かわいそうになったから、ひとまず考え直すこととして引き下がった。赤シャツには口も利かなかった。どうせやっつけるなら固めて、うんとやっつける方がいい。山嵐にタヌキと談判した模様を話したら、大方そんなことだろうと思った。辞表のことはいざとなるまでそのままにしておいても差し支えあるまいとの話だったから、山嵐の言う通りにした。どうも山嵐の方が俺よりも利口らしいから、万事山嵐の忠告に従うことにした。山嵐はいよいよ辞表を出して、職員一同に告別の挨拶をして、浜の湊山で下がったが、人に知れないように引き返して、湯の町の桝屋の表2階へ潜んで、障子へ穴を開けて覗き出した。これを知ってる者は俺ばかりだろう。赤シャツが忍んでくればどうせ夜だ。しかも宵の口は生徒やその他の目があるから、少なくとも9時過ぎに決まってる。最初の2晩は俺も11時頃まで張り番をしたが、赤シャツの影も見えない。3日目には9時から10時半まで覗いたが、やはりダメだ。ダメを踏んで夜中に下宿へ帰るほど馬鹿げたことはない。四五日すると、うちのばあさんが少々心配を始めて、奥さんの終わりるのに夜遊びはおやめたがええぞなもし、と忠告した。そんな夜遊びとは夜遊びが違う。こっちのは天に代わって中陸を加える夜遊びだ。とは言うものの、1週間も通って少しも弦が見えないと嫌になるもんだ。 俺はせっかちな性分だから、熱心になると徹夜でもして仕事をするが、その代わり難によらず長持ちのした試しがない。いかに天中灯でも飽きることに変わりはない。6日目には少々嫌になって、7日目にはもう休もうかと思った。そこへ行くと山嵐は頑固なものだ。宵から12時過ぎまでは目を障子へつけて、角屋の丸ぼやのガス灯の下をにらめっきりである。俺が行くと、今日は何人客があって、泊まりが何人、女が何人と、いろいろな統計を示すのには驚いた。どうも来ないようじゃないかと言うと、うん、確かに来るはずだがと、時々腕組みをしてため息をつく。かわいそうに、もし赤シャツがここへ一度来てくれなければ、山嵐は生涯天誅を加えることはできないのである。8日目には、7時頃から下宿を出て、まずゆるりと湯に入って、それから町で鶏卵をやっつかった。これは下宿のばあさんの芋攻めに応ずる策である。その卵を4つずつ左右のたもとへ入れて、例の赤手ぬぐいを肩へ乗せて、懐手をしながら、ます屋のはしご段を登って、山嵐の座敷の障子を開けると、おい、有望有望と、いだてんのような顔は急に活気を呈した。夕べまでは少しふさぎの気味で、旗で見ている俺さえ陰気臭いと思ったくらいだが、この顔色を見たら俺も急に嬉しくなって、何も聞かない先から愉快愉快と言った。今夜7時半ごろ、あの小鈴という芸者が角屋へ入った。赤シャツと一緒か。いや、それじゃダメだ。芸者は二人連れだが、どうも有望らしい。どうして？どうしてって、ああいうずるいやつだから、芸者を先へよこして後から忍んでくるかもしれない。そうかもしれない。もう9時だろ？今9時12分ばかりだ。と、帯の間からニッケル製の時計を出して見ながら言ったが、おい、ランプを消せ。障子へ二つ坊主頭が映ってはおかしい。狐はすぐ疑るから。俺は一閑張りの机の上にあった置きランプをふっと吹き消した。星明かりで障子だけは少々明るい。月はまだ出ていない。俺と山嵐は一生懸命に障子へ顔をつけて息を凝らしている。チーンと9時半の柱時計が鳴った。おい、来るだろうかな。今夜来なければ僕はもう嫌だぜ。俺は銭の続く限りやるんだ。銭っていくらあるんだい？今日までで8日分5円60銭払った。いつ飛び出しても都合のいいように毎晩勘定するんだ。それは手回しがいい。宿屋で驚いてるだろう。宿屋はいいが気が離せないから困る。その代わり、昼寝をするだろう。昼寝はするが、外出ができないんで窮屈でたまらない。天誅も骨が折れるな。これで天も開会祖にして漏らしちまったり、何かしちゃつまらないぜ。何？今夜はきっと来るよ。おい、見ろ見ろ。と小声になったから、俺は思わずドキリとした。黒い帽子をいただいた男が、角屋のガス灯を下から見上げたまま暗い方へ通り過ぎた。違っている。おやおやと思った。そのうち帳場の時計が遠慮なく10時を打った。今夜もとうとうダメらしい。世間はだいぶ静かになった。遊郭で鳴らす太鼓が手に取るように聞こえる。月が湯の山の後ろからのっと顔を出した。往来は明るい。すると下の方から人声が聞こえ出した。窓から首を出すわけにはいかないから、姿を突き止めることはできないが、だんだん近づいてくる模様だ。カランカランと駒桁を引きずる音がする。目を斜めにすると、やっと2人の影帽子が見えるくらいに近づいた。